そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、やってまいりました。
けどなんとなくなんとなくこう戸惑ってる感が出てますけども。
はい、
そうでしょうね。今週はね、
はい、
我々収録の時期まさしくお盆休みなんですよね。
はい、
雑貨店にお盆休みはないのかと、ないんです
ないの、
もうね、スーパーグレートさんが全国に同時展開する方法がないのと同じぐらい我々雑貨店にお盆休みはないのです。
そうですか、なかったんですね。
とはいえね、
うんうん、
とはいえ下平さんはご実家に帰られたりいろいろね、うん、お盆の行事をなさってるわけですよ。
はい、
だから今日本当は収録ないはずだったんだけど呼び出されて、
うん、
私なんでここにいるのと今全くわからない状況ですね。
うん、来ては見ましたけどね。
そうですよね。そんなね、下平さんに今日はプレゼントがあるんです。
お、
いつもね、下平さん大変だと思うんですよ。僕のね、どこ行くかわかんない話にね付き合わされて突然クイズだって言われてクイズ出されて正解すりゃ正解じゃって文句言われてね
言われてますね
そんな下平さんにね、今日はね、お休みっていうのはね、期待してくださってるリスナーさんも多いと思うので、
うん、
まあ多分リスナー総数3名ぐらいなんですけどねその3名のためにね、お休みっていうのはちょっと控えて、
はい、
ね、配信はします。でも下平さんにね、ちょっとゆっくり休んでもらおうと思って。
ありがたいですね。
いやいやいや、今日本編はね、
はい、
和田がある場所に取材に行ってきましたので、
はい、
今日の本編はその音声です。
お、
これをね、下平さんに聞いてゆっくりとね、
うん、
こうなんですか、ワイン片手にブランデーでも片手にくるんくるん回していただいて、
うん、
ね、で聞いていただいてこうゆっくり過ごしていただこうと、
はい、うんうんうん、
このように思っております。今日のそんな雑貨店、
はい、またどこかにお出かけでしたんですね。
下平さんはね、あんまり興味ないかもしれませんから。
ああ、そうですか。
いいですよ、聞いてる間に寝落ちしちゃってもね、そんな感じでごゆるりと過ごしていただきたいと思っております。それでは始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
雑貨店リスナーの皆さん、こんばんは。店長の和田でございます。本日私はシネマチュプキ田畑さんにお邪魔しまして、今日はこの世界の片隅にとガールズ&パンサーを2本続けてみるということを、こんな豪華な体験をしてまいりました。今日ももう皆さんおなじみです、佐藤支配人にお越しいただいております。こんばんは、佐藤支配人。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、まずはですね、この世界の片隅なんですが、
はいはいはい、
もう皆さんツイッターなんかでよくおっしゃってますけども、防空壕の中のシーン、
静かなる爆音という名称を岩波様にもこうつけていただいたんですけれども、本当にやっぱお子様も来ていただきたかったので、そこまでこう音量を上げるということはしなかったのですが、やっぱ戦争とかああいう怖いと思ってもらいたいシーンは、やっぱ怖いと音にしたかったっていうのがあったので、本当は最初そのウーファーを使うか使わないかっていうのも岩波監督悩んでらっしゃったんですけれども、これはこれであれかなっていう風な最終的にはなられていて、来てくれたお客様とかいろんな方が言ってくださることがやっぱりこう答えになって帰ってきたというか、あのシーンはやっぱここが一番怖かった、 でそう思ってもらわないと、でもこの世界の片隅にっていう作品がただただこうおっとりした優しい作品に仕上がってしまうのではなくて、やっぱその中にこう恐怖とか戦争っていうものがありながらもゆったり生きていた人たちがいたっていう、そのギャップというか、そこがあったからやっぱこの作品はすごくいろんな方の胸により残って、嫌な気持ちにならずにすごくこう扉を開けて変えられていくっていうのが見られるので、うん、そういう風になっていただけてるなっていうのをこう帰っておくお客様で感じるというか、うん、でもすごいありましたね。
なるほど、そうですね。この世界の片隅にっていう映画は生活感というか僕らとの距離がすごく近いっていうところで受け入れられたり受けたりっていうことをしてると思うんですね。なので、はい、防空壕のシーンも本当に防空壕にいるんだという感じ。前に僕他の作品でここで見ると大きいものが鳴ってる時は大きいものが鳴ってる感じするし、小さいものは小さく鳴ってるって感じが、小さいものが落としてるって感じするんですが、今回は防空壕の空間の大きさが分かる感じがしました。
あ、本当それは嬉しいです。なんていうんですかね、やっぱりこう映画を伝える、映画を届けるってなんでやってるんだろうっていう、こんなちっちゃくて、20人キャパ25がマックスぐらいのところでやってる意味ってあんのとか、やっぱ言われることとか思われることってあるんですけれど、映画の中を映画の中にしたくなかったっていうの思いもすごく強くて、それをやっぱ日常に置き換えて感じてもらう、絵空事とか空想の世界ではなくてリアルにより感じてもらって、で他の生活に行き着いた時にあんな作品のあんなセリフがあったなって思い出してまた前を向けるとか、また違う考え方を導き出せるとか、やっぱ芸術ってそういう風にあってほしいしっていうのがやっぱ思っていたので、小さくからこそできることっていうのをこう大事にしていけたらなと思いますね。
なるほど。機銃掃射のシーンなんかがあったんですね、飛行機からの、
はいはい、
ね、怖かったですもん、弾が飛んでこうと
上からすごく 7.2.4 の、 その4チャンネルのこう上がぐわーっと掘り上がるような音になっていたと思うので、上から降ってくるような音も結構聞こえてこられたかなっていうのがあるんですけれども、ああいうのもこうやっぱりスピーカーとかこう技術っていうものがあれば、ああいう風に本当によりリアルに音を感じることができるんだっていう世界になってきたんで、やっぱりこれをもっともっといろんなところに届けたいなというか、もっと音にこだわっていい世の中になってもらいたいなっていうのもやっぱあったので、
そうですね。飛行機がね、上を飛んでいくんですよ。
飛んでいきますよね、
飛び越えていく。これ最近話題になってるドルビーアトモスっていうわけではないんですよね。
そうですね、厳密に言うとドルビーアトモスではないんですけれども、リアルアップミックスみたいなことをこうデノンさんの新しい AV アンプであれば 5.1 チャンネルのをこうアップミックスしてくれて、こう他の 7.2.4 の4チャンネルの部分にも振り分けて音を鳴らしてくれてるっていう状況なんですよね。
それで上から音が降ってくるっていう、
そうですね、
はい、味わえるわけですか。
そうですね、本当はドルビーアトモスはちゃんと割り振って作られてるものを流すからちゃんとドルビーアトモスとして機能するんですけれども、このデノンに関しては新しい AV アンプはその 5.1 サラウンドでもそれを割り振って自然と割り振ってくれるっていう機能をついているので、とても優秀でドルビーアトモスの疑似体験ができるっていうので今人気を博しているんですけれども、
なるほど。僕は完全素人なので偉そうに勝手に言いますけども、デノンよくやったとい
や本当そうですよね、
このように思っております。
いや本当にそうだと思います。やっぱ日本のメーカーってすごく繊細なんだと思いました。僕はいろんなAV アンプの試写会とかは試写には行ったんですけど、試聴会にはやっぱりこうその日本人ならではのそのプライドだったりとかはやっぱりそういった音にすごく出てるなっていうのを感じていて、
細やかな感性っていうんですかね。
そうですね、やっぱり細やかな感性ってあると思いました。僕はデノさんとお話しして、宮原さんっていう方とお話しした時にもやっぱりすごくこだわりを感じてらっしゃいましたし、自分がやってらっしゃる仕事の内容とかそういったところにもすごくこう自分の感性をすごく大事にされてやってらっしゃるのを感じたので、まだまだなんていうんですか、もっと注目してもらいたいというか、世界にもやっぱ こういったメーカーがあるってことを知ってもらえたら嬉しいなっていうのがありますし、まだまだオーディオメーカーっていうのは面白くなっていくのかなって。でもやっぱり僕ら一般の方々っていうのがなかなかその環境を作るのが難しいと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
あの一軒家じゃない限りやっぱりこう賃貸で借りてあの環境を作るっていうのはやっぱり難しいと思うんですけれども、でもやっぱりこうテレビのスピーカーとかではなくてこう2チャンネルでもいいからあのスピーカーとアンプをちょっとつけてこう聞いてみた時に映画がすごく変わったりとか芸術性がすごく深まったりするので、なんかそういった一歩を少しでもここで聞いて、こんなちっちゃいところで民生機使っててこんな音出るんだっていうところからこう自宅 の, あのものに変えてってもらえたら嬉しいなっていうのは思いますよね、
うん、今ですね佐藤社員はニコニコしながらお話されてますけども、この一歩はね恐ろしい一歩ですよ。
いやもうないですからね、あの終わりがないんですよね、
そう踏み出したら戻れない、
戻れないっていう、どこまで来んだ俺らはみたいな。でも、もうお客さんの顔を見るとやっぱりこうまだまだやらなきゃいけないような気にさせられるというか、うんうん、あの顔もう一回見たいなみたいな気持ちになるんですよね。それやっぱりお客様が出てきた時に笑顔でありがとうございますって言われる、逆に私たちがありがとうございますって伝えたいからこう前に行って一人一人に感謝を伝えるんですけれども、お客様がすごく逆に先におっしゃってくださったりとかするぐらい満足をいただいて感動していただいてるっていうのを実感できているのは嬉しいですよね。
うん、その声って嬉しいですよね。
いやー、より沼を深く深くさせていくだけですけどね。どこまで行くんだ俺らはみたいな感じではあるんですけれども、
そういう音質面なんかでもこのシネマチプキタワタはこの世界の片隅にぴったり合ってる劇場じゃないかなと思いますんで、ぜひとも急いで足を運んでいただきたいのですが、さらにもう一本見てきたガルパンですよ支配人。
ガルパン、はい、ようやく来ました、いやあれですよね、そんな雑貨店さんが前に取材された時に確か僕、はい、ガールズ&パンツはそろそろできる可能性があるかもぐらいのことをこうこぼしたぐらいのタイミングですよね。
そうですね、
いや、やるのかなって思ったらやらなくて、多分和田さんびっくりしたんじゃないですか。どうでした？
そうなんです、
あれまだ買いって思った
そうですよね。
でもまあ今のところ伏せておかなくちゃいけないしと思って、うん、でも信じては待ってました。
あ、いや本当ありがとうございます。
で今回上映決まったのって、はい、ここのクラウドファンディングであの出資した方の中で上映権を獲得した方がこれやってくれってご指名だったそうですね。
そうです、ご指名をいただいていて、もうこれはいつか、いや絶対やんないとまずいっていう思いで、まあ、一番最初去年の9月ぐらいにも話してたんですよね。わかりました、ガールズ&パンツは入りましたって言ったら爆笑しながら、ほう、わかったって言ってくれたんですよね。で、あの岩波さん自身がすごく動いてくださって、あのそのバンダイビジュアルさんだったりとか博報堂さんだったりとかっていう、まあ、あと制作会社の方ですよね、にこう話を取り付けてくださって、こういう劇場があって社会貢献にもなるし一肌脱いでやってくれねえかっていうのを山田さんが直接言ってくれたから、それがありがたかったかな。その姿にまたなんかこっちも感動させられたというか、なんでそこまでやってくれるんですか岩波さんっていう思いにもなったんですけれど、だから絶対やらなきゃダメだと思いながらもやっていたんですが、ここで来ました、お笑い特爆とか、
そう
あの時ちょうど被っちゃったんですよ ね, そうですね。なんでもうバッタバタな状況の中で、いやちょっと今手が回らなくてっていう状況になってしまったりもあって、まあ僕らが出すのも遅かったっていうのもあるんですけども、
ただですねあの方忙しい方じゃないですか。
いやそうなんです、そうなんです。岩波さんはもうどこも本当に普通の仕事だけでも忙しいのに、うん、他の劇場ももう無償で言ってますからね。
さすが金勘定のできない大御所。
いやーもう本当できないですからね。
だからこその男ですよ。
いやもう感じますよねその男、うん、
男気
どう返せばいいのっていう、
ね、
あそこまでやられちゃったら、いや俺があの年齢までたどり着いた時に何やればいいんだみたいなのは思いますよね。いやでもそれでもういろんな劇場が目覚ましいほどに進化を遂げたと思いますし、触発をされて、まあ、うちもそうですし、多分他の劇場さんも多分岩波さんに変えてもらった変えさせられたみたいなのが絶対あると思うんですよ。 だってあそこまで朝3時半うちも3時半ぐらいまでかかって11時に来て3時半までやってそのまま帰ってまた朝から仕事だよって言いながら帰って行かれたんですよね。それに対して何も不満とか、こうせっかく来てやったのにみたいなことをこぼしたことないんですよ岩波さんは。それを見ちゃったらもう劇場側じゃあ何やんだよみたいな思わせる。いやーかっこいいですよね、男ですよね。いやさすがジョジョのやってるだけありますよね、もう本当男の中
で。
僕も実はですね、あの幕張で他の映画のサイン付きパンフレットを配布するっていう時にお会いできたんですよ。
は
い
は
い、
ああなるほど。
で雑貨店の和田ですって言ったら覚えてくださってて、
ああ
どうもどうもどうも、かっこいいのまた。
そうですね、本当にもうそういう細かいところもちゃんと目にしてくださってるんですよね。でうちのその多分情報とかもきちんと見てくださっていながら。ツイッターとかでもこうそろそろ俺が行った方がいいかとか考えてやってくださってるのを感じるんですよね。ちょっと予約数少ないからここら辺で俺が出とくかとか多分バランスを見ながら考えて音響調整と一緒に SNS っていうものもこう使って発信してくださってるのを感じてるんですよね。ただまあやっぱりこうガレパンやりながら思うことはうちの弱さというか、まあ、僕の弱さですよね。まだまだこう努力値が足りないんじゃないかとか、うん、まだまだこの劇場をこう盛り上げていくには足りてないところたくさんじゃないかっていう風に思わされてます今も、はい、
男が惚れる男ですね。
いや男が惚れる男ですよね本当に。
その男の中の男、男が惚れる男、岩波監督のもうフルにパワーを注ぎ込んだガルパンですが、どうかしちゃってる音ですね。
どうかしてますね。いやこれ僕この間失礼なこと聞いたんですよ、
はい、
これガルパンの方々をまた最終章満足させられてどうなんですか大変じゃないですかって言ったら、いやそれはないって言われたんですね。いやまだまだ多分あるんですよ。
まだ
多分あるんですよ。まだやれることは多分あるのに出してないのか分からないですけども、そんなことないよってさらって言われたのがすごい印象的で、ええ次何やるだろうみたいなのをいや僕全然すごくこう 近くこういさせていただいてるのかかわらず、いやすごく遠く感じましたもんね。また全然こういろんなことを教えていただいて背中見せてもらってるけど、あの憧れの対象に届くのは全然先だ、全然数キロ先、いやもう本当に見えるか見えないかぐらいの立ち位置ですよね。憧れが遠すぎるんですよ岩波さんは。だからそういった意味ではすごくまだまだこう追い求めなきゃいけないというか、
うん、僕はもうただの視聴者なので気楽に今日、ね、もうフルパワーの岩波音響監督が音響設計をしで音響監督もし今回それ用に音響調整までした劇場で今回見たわけですが、もうね、もう本当ごめんなさい、もうね言葉にならない、
あ
すごすぎて、
ありがとうございます。いやでも本当そうですよね、あのこんなに音の世界って深いんだっていうのをこのガールズ&パンツァーに込めていたっていうのもなんかすごくドラマを感じていて、だから岩波監督もすごく悔しいっていうかこう伝わらないものをやっていらっしゃったのかなっていうのもあったりもして、ようやくこういろんな方に届いて、いやこんな音も鳴ってた、あんな音も鳴ってたっていうことに敏感に感じていただけるお客様が増えているっていうのはすごく嬉しいんじゃないかなって思いましたよね。だからもうその小山さんだったり山口さんだったりとかそういった方々もすごく一致団結して今回の作品って取り組まれたんじゃないかなっていうようなぐらい細部までこだわりを感じていて、もう職人というか、そういったところにすごくこの作品ってドラマを感じますよね。なんかその映画だけではなくてその人が動いた感じがすごく出ているというか、まあ、作画もそうですけど、いやもう綺麗だしもうディティールが細かいんですよ、本当にもう戦車を作れプラモとか作ったりとか、調べれば調べるほど本当に全部細かいんですよ、情報が。ここまでやるのってすごくどこまで頑張ればよかったんだろうっていう、それがようやくなんていうんですかね、こうきちんと伝わった っていうのはすごく希望にも感じますし、お客様にも楽しんでいただけてると思いますし、
その映画の音が今回ね、もう本当に余すところなく出てるんじゃないかと思うぐらいなんですよ。あのこう劇場そのものはシネマチプキは小さいじゃないですか、キャパも、
はい、
だから音量的にどうなのかなって心配されてる方もいらっしゃるかもしれませんが、まず音量はですね若干引くぐらいでかいですご近所大丈夫ですか？
いや大丈夫です。あのうちは防音だけはもうきっちりやってるので、うん、音的にはまあ揺れサブウーファーの一番低い音域だけが残って振動として残っちゃうんですけれど、まあ、それ以外はもう本当大丈夫なので、3階の方が一応住居で住まれてるんですけど、そこだけ心配っていう。一応あのもう先に謝っておきました。もうこの1ヶ月ごめんなさいって、もう揺れますと、で揺れぐらいなんですかとおっしゃってくださったので、
うわその方も男性か女性か分かんないけど男気あふれる。
いや本当そうなんですよね。
かっこいいな。
いやそうなんですよ、優しい方で、はい、住んでいただいてるので可能になりましたね。
そして今日満席でね、はい、あのガールズ&パンツ始まる前に佐藤支配人はすごい何でしょうね、劇場ナレーションを入れてましたね、
はい、
多い満員御礼につき1デシベル上げますと。
そうですね、やっぱりなんていうんですかね、特別感出したかったっていうかサプライズ感出したかったので。
あんなアナウンス聞いたことない
ですよ。やったことないですもん。僕もやったことないですもん。初めてやりましたよ。そりゃそうですよ、初めてやりましたけども、でもこうなんかそこをそういう風にしたいんだろうなっていうのが伝わってもらえればいいなっていうか、喜ばしたいからこう爆音とかこうサブウーファー入れてるんだよっていうのがよりこう来て満席になってる状態で伝わって、こう皆さんで盛り上がって見てもらえるっていうのが一番劇場としては嬉しいので、どうでしたかね、1デシベル上げたその中の状況は。
ね、うるさくないです。
あ、うるさくなかったですか？
すごい音なんですけどうるさくないんです。
いや、よかったです。いや、そうなんです。一番最初今の見監督も82デシベルか80デシベルかで悩んでたんですよね、ただやっぱりこの劇場として、まあ、障害を持ってる方とかも来られるし、雰囲気とかも大事にしたい、音声ガイドも聞いてもらいたい、だからあんまり音をうるさすぎくしすぎると良くないんじゃないかっていうので、むしろ少しこう80デシベル82か80の時に80は選ばれたんですね、それがなんか岩波監督の素晴らしさというか、そこでこうただただ爆音にするんではなくて、サブウーファーもこう限界まで上げればもっと上げられるんですよ。でも音のバランスとかこう作品のバランスを考えたら限界まで、その持ってるリミッターの限界の地まで上げて、これが壊さない作品を壊さない、いい上映の仕方だっていうのを見つけてくださって上映をしているわけですよ。だから81でやるっていうのは岩波監督からしたら、おいお前何やってんだと、俺がせっかくね80デシベルにしたのになんでお前は1デシベル上げるんだというふうになるんですが、多分岩波監督はその俺が何をしたかったのかっていうのも多分分かってくださると思うんですよね。ここでこう10日経って中だるみしてくる時に満席になったら1デシベル上げるっていうのをこうツイッターでつぶやいてもらいたいですよね、僕的には。それで あそこまだなんかこうこっちがやれば乗るのかなとか、お客さんと一緒にこう盛り上げていきたいっていうのがあるので、なんかこうもっとバカになりたいというか。
あ、もう十分だと思いました。
あの本当にね、大好きな映画館の支配人にこんなこと言うのはなんですけども、あの周りにスタッフもいらっしゃる中でね、あの支配人本人が頭がどうかしちゃってるんじゃないかなって思うぐらい。
いや、そうですね、
本当にね、音すごかったし劇場そのものもすごいですもん。
いや嬉しいですよ。もうどうかしてるって言われてる方が、本当気持ちいいぐらいで。
僕の言葉では伝えきれないんですけど、はい、あのうるさくないのに大音量なんですよ。
そうなんですね、
わからない。
やっぱりそれはダリっていうスピーカーメーカーさんがすごくフラットに出してくれて、やっぱアメリカ製のものではなくてヨーロッパとかそっちのものなので、すごくフラットにこう音を出してくれて、痛くないような激しいそのものではなくて、こう芸術性アート性に富んだものを上映するのに向いてるスピーカーを使ってるんですね。なので結構そういう金属音とかが立川とか他のに比べたら弱いっていうのも、それもダリならではなんですよね。 そういう高い音をこう抑えめにして、うん、こうフラットに聞こえるようにって、うん、だから音が大きくてもそんなにこううるさいっていうよりかは、うん、包まれて大きいのに心地いいみたいな、うん、そこをこう行きたかったので、うん、すごいああいうあのスピーカーを選んでくださったこともありがたかったですよね、うん
そういう特徴のせいでもあるのかあのガルパンって女の子の声女の声優さんがいっぱい出てくるじゃないですか、はいはいはい、で今日聞いてみたらあれこの人こんなまろやかな声だっけって思うような
そうです、ね、
アニメ声っていうんだかキンキンの、うん、それが抑えられてすごくねしっとりした声に聞こえました
あ本当ですかそれも嬉しいですねやっぱりでハイが強いのってあんまり僕は好きではなかったので、うん、あの聞きやすい心地いいっていうのをできる限り、うん流れていくような音が一番、まあ、正しいというか、うん、僕が好きな好んでる音っていうのはやっぱりそういう風にこう流れていく音だなと思うのでいやそういう風に感じてもらえるのはすごく嬉しいですねで与那美監督がすごいセンターから、うん、この AV アンプデノさんの素晴らしいところは一つ一つのスピーカーをイコライザーかけられるんですね
一つ一つ
一つ一つのスピーカーにイコライザーをかけられるんですよだからセンターはこうしたらこっちの方は大きめにしようかとかバランスをこうイコライザーの中でまた取られていたのでそれが多分すごい効いてるからこそそのアニメ声でキンキンっていうのも抑えられながらも砲撃の音とこの全体が包み込むっていうのでバランスが多分すごく感じられたのかなって思いますね
ここでね1であの満席になると1デシベル上がるなんていうそういったこともツイッターでつぶやいてもらえればとおっしゃってましたけども、はい、他にもね僕いろいろあると思うんですよ、はい、今日ねあの補助席で見させてもらったんですね、
はい、
補助席って劇場のほぼど真ん中に来ませんか
いや補助席がむしろ一番音がいいんですよ
でしょうすごい感じちゃった今日
感じちゃいましたあ嬉しいです岩波監督も補助席が一番いいというのはどういうことなんだろうかっていう、おかしいんですよ
劇場としておかしいと思う
そうなんですよだから一番最後にこう入れてくれた人は多分、うん、補助席っていうワードで、
うんうん、
いやどうかなと思って入れてくれた人なんですよ、うん、その勇気がむしろ一番いい環境で聞けるっていう
だからね補助席あと数席だと補助席ですよっていう正し書きあるので予約サイトのとこに、
はいはいはい、
でそこでねあの躊躇してる人はもったいない
もったいないですよね、うん、本当に
補助席最高
一番回りますからね、うん、観覧車のシーンではすごくねこうガーッと一周回るのであれは面白いなと思います
観覧車先輩怖い
怖いですよねあれ
ぐるっと周りを囲んでね前に抜けていくの
そうだそうだそうそうそうわーってこうもうスピーカー全体がわーってなって前から来るみたいな
そうそうそうそう
分かりやすく味わえますからねあの位置で
聞いてあそこいいですよう
んおすすめです
だからねあの音量でいくとねあのなぜこのガルパンおじさんしかわからないかもしれないけれどもあのチハタンのちっこい戦車の走行音で床が揺れるってどういうことですか
いやーあれ何なんでしょうね千葉端って結構やっぱり日本車両なので、うん、こう小さくて機動性が高いとかね、うん、そういうの重視されていたのかなっていうのを思うんですけれど、まあ、それが揺れますからね
ちっちゃいちっちゃい戦車なんですよね
そうですね当たり負けとかすごいしちゃう他の戦車とこう当たったりすると結構負けるシーンがね劇場版の中にあったりするんですけれど、ね操船車で揺れますからね
それが走るだけで椅子じゃないんですよ皆さんあのシャツが揺れるとかじゃないです床がね揺れるの
床揺れますねあれはなんかもうなんでしょうねなんて表現したらいいんですかねたなんかもう地面が揺れてるんですよねなんかもう地中かなみたいな
でもうるさくないんですよ
いやそうなんですよねうるさくないようにはしていてうるさくない音響の中でサブウーファーだけはちょっと結構いってるぜみたいなラインをこうついてこられていたので、うん、ただ立ち上がりもすごい早いところも今回サブウーファー の、うんうん、あの注目すべきところなんですけれども、うん、低音がこう鳴るときってこううーってこうラグがあるんですけども、うん、これはうーってすぐ早く来るっていうのが早い立ち上がりが早いのでその低音の早く来る感じのラグのなさもすごく面白くてディレイ感がやっぱりこの劇場はすごい少ないなっていうのを感じますよね、うん、
また物理的距離も短いですからね
そうですねいやそれが一番でかいですよやっぱりでかければでかくなるほど不利ですからね、うん、うんそういった意味では、うん、小さいからこそできることもあるし、うん、お家だからできる音も多分きっとあるんだと思うんですよね、うん、だから本当ここの劇場なんかもう全部明かすんでもう、うん どうぞ参考にしてください。だって僕は何もしてないですよ。僕はただ岩波監督の後ろをついてってこうすいませんありがとうございますってすいませんってありがとうございますしか言ってないわけですから僕はもう皆さんに本当真似していただいて多くのオーディオメーカーやそういった音に関しての出来事を盛り上げて、この日本っていう国の中でもそういうブームメントムーブメントをねきちんと起こすことが一番の恩返しになるのかなと思うので、僕ができるようなことがあれば何でもね、やりたいなと思ってます。
これまたね、何言ってやがるんだと思うかもしれませんけれどもね、この大音量でありつつも細かい音も聞こえるんですよ。例えばスーパーギャラクシーっていうとんでもないでっかい飛行機が着陸するじゃないですか、はい、あれ学校の校庭、つまりはあの土の上に着陸するんですよね。そうですね。そうすると土煙とか小石とかがパラパラパラパラって舞うんですよ、はいはい、その音がねちゃんと周りから聞こえるんです。
いや本当環境音とかそういったものに関してすごく強い設計になってると思うので、そういった細かい音を一番聞けるんじゃないかなと思うような感じはしますね。
あとね抱っこスピーカー、
あ、抱っこスピーカー、は
いはい、今日体験させてもらいました。これねもうすでにあのガルパンをね音声ガイドも見たし聞いたし、音声ガイドなしでも聞いたよと直付きで、まだ抱っこスピーカーは皆さん体験していないでしょう。これはいいですよ
いやいいですよね、あれもね、あれもいいですよね。
これいい、
これいいですよね。もう体に直にババババババってきますからね。
いいですかガルパンおじさんの皆さん、カールにあなた自身が打たれるんです。
いや
こっち見てるところじゃないんです、カールに打たれるぞなんです。
いや本当そうですよね、カールに打たれるんですよね。ドーンってきますからね、体に、体の心臓部のところドーンってきますからね。もう簡単ですからねあれは。
そしてね佐藤シャイニンの、あ、音響に対するこだわりだなって感じたのは、僕今日その補助席でね、あの1回行こうと思って、1回お借りしようとしたんですよね、はいはい、そしたらば、そこだと定位が崩れちゃうからそこではダメっていう風にして、1回抱っこスピーカーダメって言われたんですよね。
そうですね、
支配人の、ね、音へのこだわりを感じました。
やっぱりあのスピーカーってこう筒形になっていて、いろんな方向にまあ向けられるんですけれども、あ、真ん中でやられると結構後ろの方が崩れる恐れがあるので、それはできないなっていうところは、まあ、後ろのお客様からその横の流れとかいろいろ考えた時には、まあ、申し訳ないけれども、うん、そこは崩しちゃうとこう、ただその代わりねと、1デシベル上げるよと分かった分かったと
やろうやろうと
やろうやろうじゃないかやろうじゃないかって、おーおーおーって、もうそれぐらいしかまあできないので、まあ、そこをそういったところでこう面白くできたらいいなってのありますね。
まあ、それなしでも床どころか壁も天井も全部揺れますからね、ここ。
いや揺れて一番最初換気口が揺れちゃって揺れちゃって
そうなんですか。
いやもうすごい音鳴ってたんですよ、カタカタカタカタカタカタってみたいな音が鳴っちゃってたので、夜な夜な黒いテープでこう全部止めるっていう、佐藤ちゃんさあれ鳴ってるからさ止めてもらっていいかいって言われてはい、なんなりとやりますって止めて、でそう前日に岩波監督スピーカーまた変えてましたからね、あのこの1年間使ってこうスピーカーが弱まっていたんですね音が。それを夜な夜なの12時ぐらいから始めて、上の方から上の3つとこうセンタースピーカーとフロント交換してますから。
え、もしかしてご本人が脚立に乗ったりしながら。
そうです脚立に乗って
日本を代表する音響監督。
いやもう日本どころか世界でも通ずるぐらいの音響監督ですからね。
そうでしょ。
そうです、その監督が自ら脚立に乗ってスピーカーを夜な夜な変えるっていう、こんなことがあっていいのかと。
普通スタッフが止めますよ周りの。
そうですね、ただ矢波監督はハーパーにクロックスで来ますからもう やり始めたら止める人がいないんですね。岩波さんいいんですかって、よろしいんでしょうかって一応聞くんですけれども、ああいいんだいいんだって言いながらもうやられるので。でもあれですね、ウーファーもこう線がなかったんですよ。
線がない。
ああそうですね、
ミキサーというかアンプからつながる。
そうです、アンプからつながる線がなかったんですよもともと。ただ岩波監督一番最初にここ作るときに4本だけあのサブで通しておいてくれって言ってたんですよ。
ほう、
いやいやいやいやいや、そんなに4本も使うのかなとか思ってたんですけど、いやまさに使ったよみたいな いや、ここでもう1年越しにここで使うかみたいなのをもうあの作ってる段階で多分想定してたんじゃないかなと思うんですよね。でもこういうこともあるだろうとか、
アップデートできるように、
そうです、何があるか分かんないからやっといたよって言われて、だって佐藤ちゃん一番最初結構いろいろ無茶言ってたじゃないかって言われてすいません
って言ってるんじゃないですか。
いや、かなり言ってたんですよね。もっとこう他の多言語、アメリカとか英語とかフランス語とか、もしそういうなんか音声ガイドを使いたいとかあった時ってなんかどうにかできないんですかねって言って、それは今の段階では無理だなっていうのが、まあ本当にシステム的に無理なんですけれど、まあ、未来に向かってたなって言いながらこう4本通してくれてたんです。それをサブウーパーにつなげてくれてやってたので、夜中のですね、夜中の1時とかかな、ハンダゴテを使ってました。岩波監督は、
音響監督
ハンダゴテを使ってましたね。
夏休みの工作のレベルが高すぎる。
いや、高すぎるんですよね。 もちろん野村さんっていうそのオーディオの、 その、うん、もうレビューを書くのに、はい、日本で3本の弓が入るんじゃないかなっていうぐらいの大御所な方がもう一緒になってやってくださったんで、もう僕から見たらわけわかんないですよ。
うん、そうでしょう。
うん、いや、岩波監督と野村さんっていうもうオーディオ界ではもう有名な著名な方が2人揃ってスピーカーを脚立に乗って変えてハンダゴテをやりながら、そうですよね、ハンダゴテで音変わりますもんねって言いながら、ただそうですね、やっぱり電源は直接引きましょう、電気で音は変わりますからってやっぱ言いますからね、変わるんですよやっぱりって言われるんですよね。
うわ、もうプロの世界すごいわやっぱり。
いや、でもやっぱり聞く比べてみたりするとすごいですよ。
違います、
違いますね。電気で変わるっていうのも聞くと、あ、本当に確かにっていうのもありますし、ただ分かんなかったのは、私が分からなかったのは、音声ガイドがこう前列と中段と一番後ろという最後尾でこうメートルが違うんですね。直接オーダーを取って作ったケーブルなんですけれども、長さが違うんですよ。長さが違うがゆえに音が違うって言ってました。
はい。
長さが違うことによって音が変わるっておっしゃってて、真ん中がやっぱり一番でも後ろは後ろでこうまろやかに来たかったら後ろかなとか、そういう風におっしゃるわけですよ。
電気抵抗の大きさとかで流れるって分かるかい？
いや、分かんないですよね。僕聞いたんですけど全く分かんないですよ。そこまで行くと何のことを言ってるんだろうみたいなレベルまででも分かっちゃうんですよ。
どんな耳してんですか？
いや、もう分かんないです。あそこまでの耳をされてるっていうのは、うん、どんな風に世界を聞いてるのかって逆に気になりますね。
生まれ変わったらその方々の耳になってみたいですね。
いや、本当にそうなんですよね。でも、まあ、きっと鍛えられたものなんじゃないかなという風には思うので、ご自身の感性を磨けばきっといつか、まあ、来世かもしれないですけど、うん、来世ぐらいかも分かんないですけどそれぐらいの時にこう聞こえるかもしれないですよね。本当にでもね、岩波監督も野村監督も多分きっと僕らと同じぐらい分かんなかった時期が、いや、あったと思いたいんですよ僕は。
思いたい、
ただそれだけなんですけども、きっとあっただろうと想像しながら頑張るしかないですよ。だってもう生まれた時からああでしたって言われたら無理ですからね。
多分自分のおぎゃーって音調整してますよ。
おぎゃーは調整して
る。高音が足りないなーって
。ああ、低音でいこうかって。ちょっとデシベルが高かったかってちょっと抑えめにしとこうか、母ちゃん困るからみたいな。
母ちゃん困るから。
夜泣きはこれぐらいで、
これぐらいでそろそろ分かったろうってだってすごいですよね本当に。もう
その岩波音響監督がフルパワーを注いだガルパンとフルパワーを注いだ劇場がここですから、もうあと2週間、8月の31日ぐらいまでしか上映ないんですよね。
ないですし、僕本当にやらないって言ったらやらないので、いつやるんですかね。月本当に考えてないです。
本当に考えてない目をしてますよ。
いや、本当に考えてないんですよ。いや、むしろうちいつも番組を大事にしてるんですよね、まあ、アニメ特集とか、なので作品が揃わないとできないんですよ。
ああ、そうか。
逆に言うなら あの10月やってくださいとか、9月無理なら10月やってくださいって言われても、10月の作品にぶっ込められるかっていうのが分かんないんですよ。下手すると来年の夏になっちゃうかもしれないしぐらいのスパンなので、もう今しかないです。本当に
そうですね、まあ、1回来たよっていう方も、まあね、2回3回と違う楽しみ方ができますから、ぜひとも8月31日までに何度も足を運んでいただきたい。そして前にすると1デシベル上がりますから
そしてもう6回来てらっしゃる方いますからね、
もう、
もう6度目の方を僕は知ってますからね、もうこの夏何度来られるのかって、もう今から楽しみでしょうがないです。
じゃあぜひとも何度も足を運んでいただいて、佐藤支配人にも声をかけていただいて、
そして1デシベル、
1デシベル
皆さんと一緒に上げて、
上げましょうよと、
この田畑揺らしましょうよ、
揺らしましょう、
なんだったらもう2デシベル上げちまえみたいな、なんかくらいにさせるぐらいの熱気を感じないですね。
わ、やりかねない
やりかねない
です、やりかねないです。
本当にもう最終日とか近くなって、皆さんの熱気を感じて、2回転2回回してますから、うん、2回とも、うん、前になったら2デシベル上げますよ
言っちゃった、
上げるんで皆さんぜひ遊びに来てください。
ぜひとも皆さんいらっしゃってください。というわけで今日はシネマチップ板畑から佐藤支配人をお招きしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、というわけで下平さん、はい、お、返事が返事が小さい、はい、声出してこうぜ。私ですね、リスナーの皆さんと一緒にシネマチップ北畑で映画を見るっていうね、うん、まあ企画というよりも単なる思いつきでやろうって言ったんですが、はい、待ちきれませんでね、
うん、一人で行っちゃったんですね。
個人的に行ってきちゃったんですよそしたらね、うん、あまりにも良くてね、これまた、
うんうん、
で、佐藤支配にいらっしゃったので、と捕まえて
うん、と捕まえて
話を聞かせなさいよと
はいはい
そしたらね、佐藤支配にもね、なんだろう、本当にねすごいなと思うんですよ。うん、あんなね、劇場をこうご自分で建てられて、
うん、
で運営されてと、すごいなと思うんですが、
うん
うん、なんでしょうね、まあ、ある程度頭がおかしいんでしょうね
うん、すごい楽しそうでしたもんね。
ほらこっちもこっちで店長がね、うん、ある程度頭がね、皆さんのご心配を受けるほどにおかしいじゃないですか。
おかしいですね。
波長が合っちゃったんでしょうね
うん、
もうねノリノリでねいいのそこまでお話ししてっていう話までねくださって、
もう止まらない感じでしたもんね、お二人で。
そうなの、本当はねこの本編ね5分ぐらいちょっと話聞いて、で島内田畑さんご紹介してっていう風にしてね、うん、やろうと思ったんです、うん、またもうね終わんないんだもん話、
うん、
もうこっちも終えるつもりないんですけどねというわけでね、今回本編にしてみました。
はい、
下平さんいいでしょうい
やー何やってんすかですよ、相対して。
ね、本当ですよ。
うん。
もうね。
行く方も作る方も。
うん。おかしな人しか集まってない。で、お客さん方もね、反応がいい。
うん。
劇中でね、戦車が、こう、ドーンって大砲撃ったりね。
うん。
で、ガルバンだけではなくて、もちろんね、この世界の片隅にっていう映画でも、飛行機がね、はい、爆弾を落としたりっていうシーンあるんですよ。
うんうん。
うっすらと前の人の影って見えるでしょ？
見えますね。
みんなね、一斉に首をふーってすくめるの。
あー、やっぱりそんなにリアルなんだ。
そう。でね、詳しくはね、これからご覧になる方のために言いませんけども、
はい。
いろんな方向からね、セリフ聞こえたり、音が聞こえたりするんですね。
うん、うん、うん。
振り向く人いたもん。
え？
つって。あれ誰か入ってきたみたいに言って。いや、そんぐらいね、すごいんですよ、やっぱり。うん、
あー。
ましてやね、ガルパンは音響監督も岩波さんがやってらっしゃるでしょ？
はい。
で、音響調整、今回のね、劇場に合わせて調整も岩波さんと。
そうですね。
で、元々の、シネマチップ北畑の音響設計、配線とかね、まあ、工事まで、 岩波さんがやってらっしゃるので、これは僕はね古岩波もしくは岩波大三元と呼んでるんですけども、こういうね状況ですからね、音いいに決まってんですよ、そりゃ
決まってますよ、うん、そして、うん、岩波監督面白いおもちゃ見つけましたね、
劇場自体が、
劇場自体が、
あ、そう言えるかもしれない、好き放題だもん、
うん、うん、
でまたあの登場人物の一人が今回はガルパンの音声ガイドもね、
はい、
やってるんですよ、
うんうん、
もうねガルパンにとってこれほどいい環境はないと思うの、
そうですよね、
しかもそれブルーレイとかに入るわけではないですからね、
そうなんですよね、
もうブルーレイは売っちゃってるでしょ劇場版って、
そこですよ、そこ
今回ここでしかねもう多分一生聞けないと思うのよ、
そうですよね、
なんとかしてね、
なんて贅沢な、
そうやりくりしてね行かないといけないと思うの、
なんていう贅沢な、
そうでしょう、それをね和田は体験してきましたよ下平さん、
うん、でまた行くんでしょ
行きますよ
ね、あの公言してる、そんないオフ
そんないオフ本当にね
オフ会ではなくそんないオフ、
これが配信される頃にはもうそのオフ会は終わってるんですが、
うん、
おそらくねもうね分かってるもん、反応、音すごかった、絵も綺麗だった、で店長ほんと喋んねえなあいつっていうオフ会じゃねえじゃねえか、じゃないんですって、映画を見る会ですからね完全にね、そういう感じで行ってきてるはずですのでね、クレームは受け付けません、映画を見る回だから、あ、いい映画化したなと思って、ね、満足して帰っていただければ、
は
い、
うんうん、
それで今回の回は終了ですあ、公式にはね下平さんが一緒に来てくれて、
うん、
ね、そうすれば下平さんが喋って和田はまた喋らないっていうね回にしてみたいと、
あれおかしいな
思います
あれ店長どこ行った、
店長あのこそっといるからこそっとね、じゃあ一緒にねあのご覧になった方はその感想も寄せていただいたり、あるいは次回行きたいっていうね、いつ頃やってくれっていうそういうのも含めまして、はい、メールアドレスの宛先等を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .comsonnai.com となっています。ブログも再開しています。今週は、山ガールというテーマで、お話ししているようです。ゆうなさんのまたまた意外な一面が見れるかもしれません。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました、はい、じゃあ下平さんもいつかはシネマチプキタバタで、岩波音響を
、はい、
味わっていただいて、その日が来るのを楽しみにしておりますので、
うん、
皆さんからもね一緒に行こうよっていっぱいメール送ってきてください。
ぜひお誘いくださいませ。
お待ちしておりますそれでは今週のそんない雑貨店ここらで閉店にしたいと思います。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。セリフで振り向く人がいるっていうのは多分岩波さんがやりたかったことが体現できてる劇場なんだろうなってすごく思う、う
ん、環境音なんですよねやっぱりね、
うん、
アンビエントがすごくって、
うん、
で多分ね初めてガルパン見るっていう 人たちだと思うんですよね、
うん、
あの僕らはね割と何回か見てるので、
あ
こうなるよって分かってるけど、そうじゃない人が、
うん、
あれって言って首がね動くんですよ、大人した方
向に。素晴らしい。
で、あんな音入ってたのっていう音がね、
うん、
聞こえるの。
あー、なるほど。
スーパーホーネットが降りてくるシーンって分かります？スーパーホーネットじゃないや、スーパーギャラクシーだ。
はい。
サンダース学園、
ええ、
の人たちが降りてくるでしょ。
はい。
あの時って土煙の音入ってんですよ。
あ
のグワーとかゴーっていう風の音以外に、
はいはい、
こうチャリチャリチャリっていうか、タラタラタラっていうか、
はい、
小石がねぶつかるような音がね入ってんの。僕はね他の劇場では気づかなかったですね。
うん。
で僕まであの中上さんですか、秋山殿の声やってる、はい、その音声ガイドはまだ聞いてないので、
あ
次回聞いてくるんですよ、
うん、
相当面白いらしい。
ツイッターでもやっぱりいろいろこうつぶやかれてると言いますけれど、
うん、
音声ガイドいいみたいですね。
絶賛されてますね、
うん、気づけないところを気づかせてくれるとか、勘違いしてたところがすっきり通るとか、うんうん、
あとね、初めて見た女の子が、ガルパン全然知らない子いたんですね。
うんうん。
音声ガイドのおかげですごくよく分かったって言ってました。
ああ。
なかったらスピードも速いし、
うんうんうん、
どっちのチームがどっちなのかっていうのも分かんないぐらいだと思うんだけど、はいはいはい、説明されてるから、あ、今こうなったんだっていうのが分かって、すごく面白かったって言ってました。
うんうん、そうですよね、うん。そういうのはすごくいいですよね。やっぱりこう、シリーズ知らなくても楽しめるっていうか。
そうそうそうそ
う。
う
んうん。
これでね、あそこの劇場いいなって思った人はね、また違う作品でね見に行ってほしいんですよね。
はいはいはい。
そうするとね、またねこういう面もあったのかって分かると思う。
うん。
物の大きさが分かる音がするんですよ。
あー、いいですね。
たまらんでしょ、シムダイラさんは。
抱っこスピーカーもいいんでしょ。だってい
い
抱っこスピーカー、
抱っこスピーカーいい。
うーん、抱っこスピーカーは本当体感してみたいですよね。それこそ本当にシネマチュップ機タバタでしか体験できないようなスピーカーじゃないですか、
うん、そうなんです。でまたこれもインタビューで言ってませんけどね、あの今どうしてもスクリーンは他の劇場に比べれば小さいでしょ、
うんうん、
戦車とね中から見てる感じすっごいリアルよ。
あー、なるほどなるほど。
この狭い空間に、また空間の大きさもあそこ自由自在なので、
うーん、
狭い戦車の中にいてそこから外見てるっていう感じがねすっごいわかる。
あー、それはすごい面白い見方だな、
うん、あの大洗の街の中で最初チェイスするじゃないですか。
はいはい。
あのね4型が逃げてるとこをね後ろからカニで追うでしょ。
はいはい。
もうねすごい首すくめてずっと見てる感じ、肩が上がっちゃってる感じ、狭いとこ行くから。
うんうんうん。
でまたねインタビューでもこれは言いましたけど、あの女の子の声がキンキンしないんですよ、アニメ声が、
うんうんうん、
本当に微妙な違いだと思うんですけど、
はい、
ローズヒップっていう子がいるの分かります？
はいはいはい、
イギリスの方、あの赤毛の子、
はい、
僕あの子の声ってブルーレイとかで聞いてる時には本当になんかちょっと
なんでしょう、高めというか
特徴的な、
うん、
こう刺さる声っていう感じだなと思ったんですよ、
うん
はいはい、嫌な声じゃもちろんないんですけど、
うん、
それがね、あ、こんなに大人っぽい声だったっけっていうような、
おお、
あの生めかしいっていうかね、いい具合の声に聞こえましたね。もちろん野戸まみこボイスもですよ。
あの人の声は本当魔性ですよね。
それをダリスピーカーで聞くわけですよ。
ああ、
それは全社道にとって大切なことかなとかね。あの登山がいるって思う。だから絶対あそこでね、地獄少女見たくない。
ああ。
怖えもんだってあそこで見たら。絶対地獄少女なんかやったらね、真後ろから突然声聞こえるに調整するんですよ、あの人たち。
絶対そうだ。
で、絶対ね、耳元からね、一遍死んでみるって聞こえるようにするんですよ。
絶対そうだ。
佐藤支配人はね、そういう人。いや、やってみたら絶対面白いかなと思ったんで。でね、絶対ね、上映室から見てね、お客さんがゾクってなってるのに、あはははって笑ってるんですよ。やったった、やったったって言って。
うんうん。
そういう人だからね、ああいう劇場作れるんでしょうね。
絶対お化け屋敷より怖いです、
ね、怖いですよ。だってお化け屋敷上から音しないでしょ。
しないですね。
するんですよ、上から。
人の気配までしそうな映画館ですよね。絹、うん、ずれ音とか
絶対やる。
サボサボってこう
絶対にそれに後ろとか横からやる。怖いわ。絶対あそこでホラー無理だもん。
絶対怖いわ。